皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会880回、創世記の27回目、2018年3月2日でございます。もう3月に入りましたですね。日差しもちょっと春めいてきたというそんな感じで、嬉しいような気持ちが走りますけれども、この3月4月は、学校などもですね、卒業があり、そしてまた入学があるというようなことで、新しい門出を迎える人たちもいるということだと思います。そんな中で私たちは、門出を終えておりますけれども、聖書の門はいつも開かれておりますので、ご一緒に学んでいきたいと思います。今日は旧約聖書の53ページ、創世記の第38章、それと39章を学んでいきたいと思います。創世記38章の1節。その頃ユダは兄弟たちを離れて下り、アドラム人で名をヒラという者のところへ行った。ユダはそのところで名をシュアというカナン人の娘を見て、これをめとりそのところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだので、ユダは名をエルと名付けた。彼女は再び身ごもって男の子を産み、名をオナンと名付けた。また重ねて男の子を産み、名をシラと名付けた。彼女はこの男の子を産んだ時、クジブにおった。ユダは長子エルのために名をタマルという妻を迎えた。そこまでにしましょうか。ユダという人物はあれですね、この、後の12部族の、祖となる人物でありますが、とにかくこのですね、ユダという人物はですね、いろいろ問題ありますね。これ見ますとね、結局、現地の女性と、結ばれていくわけであります。そしてですね、この彼の、性格といいますかね、それは、もう一人の兄弟、ヨセフという人物がいましたね。ヨセフはこの前、学びましたけれども、ヨセフは10人のですね、息子たちがすでにもうその姉の子とか、あるいはまたその姉の所有の奴隷の子とか、いろいろ生まれてですね、10人の男の子が生まれていたわけでありますが、しかしこの最愛の妻ですねには子供が生まれなかったんですね、男の子が。そしてようやく生まれたのがこのヨセフであったわけでございます。ヨセフが生まれてもう嬉しくって、もうとにかく特別のこの着物を作って、そしてまた食べるものさえ違う、もう扱いももちろん違うという、一種の差別をしたわけでございます。もう父は嬉しくてですね、ところが今度は他の最初のですね10人の兄弟たちは面白くない。そこでですね、彼をですね、こっそり、この砂漠の商人に売り渡してしまったんですよね。ですからヨセフという人物はもう父の寵愛を受けて、本当にもう特別扱いをしてきた人物であったわけ、されてきた人物であったわけですけれども、今度は一転エジプトに売られて、そして奴隷としてですね、人生をまた新しくこの歩み始めるという、そういう状況であります。そしてこのユダという人物はですね、このヨセフとはですね、もう対照的に、どっちかというと不道徳といいますか、あんまり信仰的じゃないですね。しかしこの信仰的でないやつがですね、祝福されないかというと、そんなことはないんですね。これが難しいところであります。そしてここで出てくるのはですね、この現地の女性とこの結婚をしていくということですね。 ヤコブもですね、結局現地の女性とではなくしてですね、この母のですね、兄弟の娘ですね、ですからまあ いとこにあたるわけでしょうかね、それと、まあ、結婚していくということで、現地の女性との結婚ではなかったわけでございます。そしてユダはですね、まあとにかくこの男の子を産んでいくわけでありますけれども、しかしですね、そのユダの長子がエル、6節ですね6節、ユダは長子エルのために名をタマルという妻を迎えた。7節、しかしユダの長子エルは主の前に悪いものであったので、主は彼を殺された。すごいことですね。悪いものが殺されるというと、まあ、私なんかもう殺されちゃうんですけど。8節、そこでユダはオナンに行った。兄の妻のところに入って彼女をめとり、兄に子供を得させなさい。しかしオナンはその子が自分のものとならないのを知っていたので、兄の妻のところに入った時、兄に子を得させないために地に漏らした。彼のしたことは主の前に悪かったので、主は彼をも殺された。そこまでにしたいと思います。これはあのレビラート婚というのがあったんですね。どういうことかと言いますと、まあ、長男と、まあ、長男が嫁をめとりますね。そして長男が亡くなった場合には次男とか三男とかですね、それと、まあ、結婚をするですね。大変ですよこれ。実はあの私の実家の隣でですね、こういうことが起こったんです。長男でもう子供も生まれていた、そして相当その兄嫁とは年齢の差があったんですけども、結局財産を相続する、家督を相続するですね、そのためにはあれですね、そこの出のこの弟と、まあ、結婚をさせるという、そういう制度があったんですね。ですからイスラエルと同じですね。でも悲劇がやっぱり起こりましたね。うまくいかないです。そして結局その彼はですね、ちょっとよそにですね女性を作ってしまって、そしてもうその家はですねもう破産のような状態になって、相当広い屋敷だったんですけども、今はもう6、7軒のに分譲されて、もう違う人たちが住んでいるというような状況になっています。やっぱり悲劇ですね。しかし、まあ、家督というものがですね、重視されていた社会においてはそういうことが、まあ、ありえたわけですね。そしてこの、タマルというこのエル、タマルの夫エルというのは死んでしまったわけでありますけれども、この今度はですね、その弟このオナンですね、オナンがですね、まあ、そこにこの、まあ、レビラートコンのような形でこのうまくいけばそれでよかったわけですけども、彼はそれを嫌ったんですね。そして10節、彼のしたことは主の前に悪かったので主は彼をも殺された。その弟の方も死んでしまったわけですね。そこでユダは、親父さんですね、その子の妻タマルに言った。私の子シラが成人するまで家父のままであなたの父の家にいなさい。彼はシラもまた兄弟たちのように死ぬかもしれないと思ったからである。それでタマルは行って父の家におった。私の子シラが成人するまでって言うんですから、まだ小さかったんですね。ですからすぐそのまま結婚というわけにはいかなかったですね。ですから、まあ、独り身のままであなたの父の家にいなさいとこう命令をしたわけであります。そして、まあですね、タマルは父の家に家で、まあ、暮らしていたわけでございます。12節、日がたってシュワの娘ユダの妻は死んだ。その後ユダはもう終わってその友アドラム人ヒラと共にテムナに登り、自分の羊の毛を切る者のところへ行った。 ですね、日が経ってシュワの娘ユダの妻は死んだですね、ユダっていうのはこのあれですからね、あのお父さんですからね、お父さん、この、そしてあのですね、嫁があのタマルなわけですね。でタマルは今実のお父さんのところに行っているわけですね。そして下の方の弟が成人するまでそこにいなさいと、そして成人したら、まあ、このレビラート婚によってですね、また結婚するという、そういう状況だったんですね。そして今度はですね、ユダの妻が死んだですね。その後ユダはもう終わって、その友アドラム人ヒラと共にテムナに登り、自分の羊の毛を切る者のところへ行った。時に一人の人がタマルに告げて、あなたの舅が羊の毛を切るためにテムナに登ってくると言ったので、彼女は家父の衣服を脱ぎ捨て、カズキで身を覆い隠してテムナへ行く道の傍らにある、エナイムの入り口に座っていた。まあ、タマルはですね、父のところにいるわけですけども、そこへ、まあ、シュートがこの来る、近くへですね、来るということですね。カズキっていうのはあのベールですね、ベール、こうよくあっちの方の人はこうベールをこうでこう顔を隠すようなことをやりますよね。で身を覆い隠してテムナへ行く道の傍らにある、エナイムの入り口に座っていたですね。彼女はシラが成人したのに自分がその妻にされないのを知ったからである。つまり後継ぎを産むことができないですね、状況ですね。だからただ実家に帰って、待たされているというだけの状況ですね。15節、ユダは彼女を見たとき、彼女が顔を覆っていたため遊女だと思い、道の傍らで彼女に向かっていった。さあ、あなたのところに入らせておくれ。彼はこの女が我が子の妻であることを知らなかったからである。彼女は言った、私のところに入るため何をくださいますか。17節、ユダは言った、群れのうちのヤギの子をあなたにあげましょう、あげよう。彼女は言った、それをくださるまで、印を私にくださいますか。ユダは言った、どんな印をあげようか。彼女は言った、あなたの印と紐とあなたの手にある杖と。彼はこれらを与えて彼女のところに入った。彼女はユダによって身ごもった。そこまでにします。この印っていうのは保証というふうに新共同訳では訳されています。保証ですね、まあそれが一つの証拠になるということでしょうね。で杖というのは、まあ一種の権力の象徴でもありますね。印と紐、これをですね、まあ保証として、まあ受け取ったわけであります。ですからこれでしっかりとした、まあ、証拠ができたわけですね。20節、やがてユダはその女から印を取り戻そうと、その友アドラム人に託してヤギの子を送ったけれども、その女を見出せなかった。そこで彼はそのところの人々に尋ねていった。エナイムで道の傍らにいた遊女はどこにいますか。彼らは言った、ここには遊女はいません。彼はユダのもとに帰っていった。私は彼女を見出せませんでした。またそのところの人々はここには遊女はいないと言いました。23節、そこでユダは言った、女に持たせておこう。私たちは恥をかくといけないから、とにかく私はこのヤギの子を送ったが、あなたは彼女を見出せなかったのだ。24節、ところが三月ほど経って一人の人がユダに言った、あなたの嫁タマルは姦淫しました。その上彼女は姦淫によって身ごもりました。ユダは言った、彼女を引き出して焼いてしまえ。彼女は引き出された時、その舅に人を使わしていった、私はこれを持っている人によって身ごもりました。 彼女はまた言った。どうかこの印と紐と杖とは誰のものか見定めてください。ユダはこれを見定めて言った。彼女は私よりも正しい。私が彼女を我が子をシラに与えなかったためである。彼は再び彼女を知らなかった。ね、知らなかったで交わることがなかったということですね。次にですね、この舅の子をですね、宿したということですね。嫁がですね、27節。さて、彼女の出産の時が来たが、体内には双子があった。出産の時に一人の子が手を出したので、産婆は、これが先に出たと言い、火の糸を取ってその手に結んだ。そしてその子が手を引っ込めると、その弟が出たので、どうしてあなたは自分で破って出るのかと言った。これによって名はペレズと呼ばれた。ペレズってのは割れ目という意味だそう。30節。その後、手に、火の糸のある兄が出たので、名はゼラと呼ばれた。双子だったんですね。このようにして、一種の何て言うんですかね、制度の悲劇といいますかね、家督を相続するということの大切さのゆえにですね、今度はですね、そのお嫁さんがですね、この弟と結婚しなければならない。で、弟が死んでしまう。そうすると結局もう何ですかね、非常手段というか、やっぱり、この生計の子を残さなきゃいけないという思いがあったと思いますけど、結局はですね、舅と交わって、そして双子が生まれたということなんですね。一種の悲劇であると思います。で、これは例えば病死したとか、そういうことじゃなくて、日本でもですね、戦時中にありましたね。結局、長男が結婚して、長男じゃなくてもいいんですけど、長男が結婚して、そしてお嫁さんをうちに残して戦場に行く。そして戦死をしてしまう。そうするとですね、今度はその弟とそのお嫁さんがですね、結婚をしなければならないという、そういうことってあったんですね。私の裏のうちなんかではですね、その男の人が3人、息子がいたんですけど、3人とも死んじゃったんですね。もう悲劇ですね。そんなことが、戦時中には、それこそ人為的に生まれた悲劇でありますけども、そういうこともありました。ひどい時代ですね。で、今はそんな家督がどうのっていうのは、そんなにあれ重視されていないと思いますけども、それでもクリスチャンになるっていうと、お墓はどうするのとかですね、そういうことが出てきますけど、それより何より大切なのは、生きている人間の人生であります。そういうものに、縛られないでですね、神様のですね、祝福をいただいて生きるということは素晴らしいことであるというふうに改めて思わされるのでございます。さて、それじゃあ39章の方に行きたいと思います。1節。さて、ヨセフは連れられてエジプトに下ったが、パロの役人で自衛長であったエジプト人ポテパルは、彼をそこに連れ下ったイシマエル人の手から買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。そこまでにしたいと思います。エジプトに、下ってですね、そして、パロの役人で自由長だったエジプト人ポテパルという人のですね、奴隷になったんですね。奴隷って言ったら、もう本当に人権なんかね、本当にないようなものですよね。すべて、この言うことを聞かなければならないわけであります。買い取られたんですからね。ですから、物ですね。物です。しかし、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。ですね。幸運なものとなる。 守られる、とんでもない状況ですよね。今まで、この父の寵愛を一身に受けていた人物がですね、この兄たちから売り飛ばされて、この奴隷として売り飛ばされて、そしてエジプトというですね、異国へ行ってですね、そしてそこで生きるわけでありますから、しかし主が彼と共におられる、そうすると彼はですね、この栄えさせられたと書かれておりますと同時にですね、彼自身が信仰者でありました。神様を信じるものでありましたから、奴隷だからとにされたからといってふてくされたりですね、とにかくもうやけくそになったりですね、そういうことはなかったんで、忠実に自分に与えられた役目をですね果たしていったんですよね。それはもう単に真面目だとかそういうことではなくして、やっぱり信仰ですね。神様が守ってくださっている、そしてこれは神様が与えてくださった試練かもしれない、そのように思っていたのではないかというふうに思います。いい加減にですね、このサボっちゃうとか、あるいはまたですね、このやけくそになってしまうとか、そういうことなくですね、与えられた状況の中で神様の守りを信じて、そして真面目に生きていくという、そういうヨセフであったわけでございます。4節、そこでヨセフは彼の前に恵みを得、そのそば近くに近く仕えた。彼はヨセフに家を司らせ、持ち物を皆彼の手に委ねた。ヨセフ、奴隷にですね、家を司らせる、そして持ち物を皆彼の手に委ねたっていうんですから、すごい信頼ですよね。これはよほどこのヨセフがですね、やっぱり立派な、まあ、人格と、まあ、信仰を持っていたということの証明になると思います。五節、彼がヨセフに家とすべての持ち物を司らせた時から、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。ヨセフが来てからですね、そこのこのですね、ポテパルの家はですね、どんどん栄えていっちゃったっていうんですよ。豊かになっていっちゃったっていうんですよ。それはですね、このヨセフはですね、神様の祝福を受けた人物であったからということですね。6節、そこで彼は持ち物を皆ヨセフの手に委ねて、自分が食べるもののほかは何をも顧みなかったですね。ですからもう財産管理はですね、全て、ですね、彼の手に委ねたっていうんですね。奴隷に、そういうものを委ねるなんて、もう考えられない時代であったと思いますけれども、それほどにですね、彼は神様のですね、祝福をいただいて、そして人格的にもですね、またこの信仰的にも立派な人物としてですね、この使える奴隷であったということであると思います。その次に参ります。一番最後の行ですね。さてヨセフは姿がよく顔が美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけていった。私と寝なさい。ヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご主人は私がいるので家の中の何をも顧みず、その持ち物を皆私の手に委ねられました。この家には私よりも大いなるものはありません。またご主人はあなたを除いては何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。もうあれですね、非常に順調であったわけですね。しかし今度は彼がですね、この姿がよく顔が美しかったっていう、羨ましいことですね本当にもしかし、工事、間が押しという言葉がありますけども、あれですね、そういうふうに恵まれると誘惑も多いということですね。 そして、このポテパルの妻にですね、この言い寄られちゃったんですね。しかし彼はもちろん真面目な信仰者でありましたからですね、それに応ずるわけはないのでございます。神に罪を犯すことができましょうと、9節の終わりですね、どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。ここで神ということが出てくることに注目をしていただきたいと思います。人間の思いであればですね、このもしかするとそのね、一番安全でもありますしね、もしかしたらこれに乗ってしまうかもしれない。しかし神に罪を犯すことができるか、神の前にですね、この罪を犯すことができるか、私たちも学ばなきゃいけないと思いますね。いろんな、まあ、こういう誘惑じゃなくてもですね、いろいろこの世の誘惑があると思いますけれども、しかし神に罪を犯すことができるのかというこの問いかけですね、これはもう大切なことで、信仰者がどうしても持っておかなければならない、この信仰だと思います。神に罪を犯すことはできるでしょうか、できないじゃないですかということですね。十節、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったけれども、ヨセフは聞き入れず彼女と寝なかった、また共にいなかった。11節、ある日ヨセフが勤めをするために家に入った時、家の者が一人もそこにいなかったので、彼女はヨセフの着物を捕らえて私と寝なさいと言った。ヨセフは着物を彼女の手に残して外に逃れた。すごいですねこれね。しかしその次ですね、13節です、彼女はヨセフが着物を自分の手に残して外に逃れたのを見て、その家の者どもを呼び彼らに告げていった。主人が私たちのところに連れてきたヘブル人は私たちに戯れます。彼は私と寝ようとして私のところに入ったので、私は大声で叫びました。彼は私が声を上げて叫ぶのを聞くと、着物を私のところに残して外に逃れれました。ひどいことを言う女性ですね、これもね。もうたまんないですね。彼は神の前に罪を犯すことはできない。そのようなですね、信仰を持ってですね、そしてこの、この妻のところ、主人の妻からですね逃れたんですね。ところがですね、今度は その後はですね、着物がですね証拠になっていくわけであります。16節、彼女はその着物を傍らに置いて主人の帰ってくるのを待った。そして彼女は次のように主人に告げた。あなたが私たちに連れてこられたヘブル人のしもべは私に戯れようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので彼は着物を私のところに残して外に逃れました。ひどいもんですね。全く、まあ、あれですね、ひどい収支にあっていくわけであります。19節、主人はその妻があなたのしもべは私にこんなことをしたと告げる言葉を聞いて激しく怒った。まあそれはそうでしょうね。妻の言うことをまあ信じて怒ったわけですね。20節、そしてヨセフの主人は彼を捕らえて王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうしてヨセフは獄屋の中におったが、主はヨセフと共におられて彼に慈しみを垂れ獄屋版の恵みを受けさせられた。投獄されちゃったんですね。監獄へ入れら牢へ入れられちゃったんですね。大変なことですね。無実のお罪といいますか、ひどい目にあったわけでありますが、しかし22節、獄屋版は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので彼はそこで、するすべてのことを行った。ですから彼をが用いられたんですね。だからこういう まあ、信仰に生きる人といいますか、神と共にある人っていうのはどこへ行ってもですね、用いられる、評価をいただけるということですね。これで普通だったら、まあ、やけくそでしょう、こんな、ね、無実の罪でですね、牢屋にまで入れられて、もうそれでなくても とにかく兄たちに裏切られてですね、奴隷商人に売られ、そして奴隷となって、今度は奴隷となった先でですね、またとんでもない、この濡れ衣を着せられて、牢屋に入れられてば、もうふざけるんじゃないよと言って、本当にもうあれですね、居直ってしまったり、あるいはまたぐれてしまったりしてもおかしくないような、そんな状況でありましたけども、しかし彼は神と共にいたんですね。ですから忠実だったんですよ。そして信頼を受けたんですよ。獄屋番のですね、信頼を受けて、そして囚人を、まあ、のヨセフの手に委ねたっていうんですから、まあ、一種の、まあ、そこの管理者みたいな役割を与えられたんだと思いますね。それほど、まあ、獄屋番からですね、信頼を受けたわけであります。23節、獄屋番は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。獄屋番は彼の手に委ねたことは一切顧みなかったというのは、全部任せ、お任せ、全権を、ね、この委ねるという方ですね。それほど信頼したんですよね。そしてまたこのヨセフもですね、主が共におられたので、それを忠実にですね、その期待に沿うというか、期待以上の働きをきっとしたに違いないと思います。主は彼のなすことを栄えさせられた。そうするとですね、この獄屋にあってもですね、彼はですね、この用いられたんですよね。用いられる、それは主が共におられるから、その主によって与えられるこの信仰ですね、そしてまたですね、誠実さといいますかね、嘘をつかない誠実で、本当に真心込めて自分に与えられた役目をですね、果たし通したというふうに考えてよろしいかと思います。このようにしてヨセフという人物はですね、この兄たちに裏切られて、そして売り飛ばされて奴隷となって、そして今度は奴隷が今度はですね、監獄に入れられるという、とんでも最悪ですね。監獄に入れられた奴隷って言ったらもう最悪ですね。もうこれ以上はもうないみたいな、どん底ですね。しかしそこにあっても彼は誠実、そして忠実だったんですよね。それは人に対して忠実ということもありますけども、まず神様に対して忠実であったということができると思います。人に対して忠実というのは、人の心が変わったり態度が変わったりすると途端にこちらも変わってしまうということがありますけども、いつも変わらない愛なる主、光なる主ですね、このお方に忠実であるということはもう変わらないということですね。神様がちょっとこの横へそれるとか、そんなことはないですね。いつもですね、まっすぐ、そしてまた真理と、そしてまた光の中を歩まれる、愛の中を歩まれる人物、お方であられるから、それにですね、忠実に生きた、その結果はですね、高い評価を得て、そして信頼を得たということですね。それにしても、もうですね、私たちはちょっと挫折といいますか、ちょっとつまずくとですね、このいい加減になったり、やけくそになったりですね、なりかねない、そういう弱さを持っていますけども、しかし信仰を持っているこのヨセフはですね、そういうこの人間的な感情といいますか、そういうもので生きる人物ではなかったんですね。そこのところを私たちはやっぱり学びたいというふうに思います。このようにしてヨセフという人物は、まあですね、ユダなんかに比べると本当に素晴らしい。そしてこのヨセフの生き方ですね、これの延長線上といいますか、もっと高く上っていくわけですけれども、それがイエス・キリストの人生であると言ってよろしいかと思います。 何の罪もないお方が人の人類の罪を全て負うて、そして十字架にかけられ、そして何と祈られましたか。父よ彼らをお許しが、彼らというのは私たちでもありますし、また十字架にかけたこの人たちでもあるわけでありますが、まあ君もそこにいたのかというこの賛美歌がありますけども、私たちはこの十字架のところにはこの直接もちろん時代もありますし地域もありますから、そこにいたわけではありませんけれども、しかし私たちもそこにいたんです。そして父を彼らをお許しくださいと言われる彼らの中には私たちも入っていたと言って考えてよろしいかと思います。そのようにしてですね、罪を咎もないお方が私たちのために命を捨ててくださったですね、これが私たちの主イエス・キリストであり、そしてまたヨセフはまあその一つのこの型ですね、神と共に生きる、そしてですね、横にそれることがない、そして人の犠牲になってもですね、ふてくされたりぐれたりするようなことがなかったヨセフ、これはもうイエス様につながるこの人物の系譜だと言ってよろしいかと思います。レジュメは全然見ませんでしたね。ちょっと読んでみますかね、時間まだありますから、ユダ、ヤコブの長子、ルベンは父のそばめのところに入ったので長子の特権を失い、シメオンとレビはシケム人との男子を殺したことにより長子の特権を失った。その結果長子の特権はユダに与えられた。ユダは長子の特権を与えられるわけであります。十二部族のうち一番低くされたのはユダ族であった。ユダはいい加減な人物でしたね。でも神様の祝福はそんなことで限定されるものではないということもありますね。そしてイエス・キリストはユダ族からお生まれになったんです。あんな素晴らしい人物がユダの子孫から、ただこの系図というのはイエス様は神の御子でいらっしゃいますから、この系図でですね縛られるものではないんですね。つまり彼の父、義理の父となったヨセフの系図ですからね。でもイエス様はそこの、まあ、子として、育てられたわけでありますから、ですね、ユダ族に属すると考えてよろしいと思います。しかしユダの歴史はヨセフの高潔な人生とは比べ物にならないほど汚れていた。祝福は主の憐れみによるのであり、神の選びは不思議である。ユダみたいな、いい加減な男もですね、神の選びはですね、からすれば選ばれた人物であったということであります。ユダはそのところでなおシュワというカナン人の娘を見てこれをめとり、そのところに入った。ユダは道徳的に低俗であったカナン人の女と結婚した。タマルはエルの妻となり、エルの死後オナンの妻となった。レビラート婚ですね、逆縁婚というふうに訳してもいいかと思いますが、ユダはシラも死ぬことを恐れてタマルを実家に返し、シラを彼女に与えまいとした。これは法律違反であった。その次、彼女はシラが成人したのに自分がその妻にされないのを知ったからである。タマルの謀略ですね、遊女を装って義父ユダと交わり、彼女はユダによって身ごもったって言うんですね。あなたの嫁タマルは姦淫しました。その上彼女は姦淫によって身ごもりました。ユダは言った。彼女を引き出して焼いてしまえ。まあ恐るべき罪の隠蔽と言いました。彼女はまた言った。どうかこの印と紐と杖とは誰のものか見定めてください。証拠を与え、保証を与えちゃいましたからね。ユダはこれを見定めていった。彼女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シラに与えなかったためである。ユダもですね、さすがにここのところでシラを切ることはなかったんですね。ここでしやったらもうですね、大変なことになると。タマルはユダの家系を継ぐべき子を産むことが自分の責任だと考えたであろう。 シラではなくタマルの子ペレズがユダの家系を継ぐ、マタイによる福音書の1章の3節、系図のところですね。ユダはタマルによるパレスとラザとの父というふうにあって、ユダがここに出てくるわけであります。それから39章の方ですね。主がヨセフと共におられたので彼は幸運なものとなり、幸運なものとは成功者という意味ですね。時計屋さんじゃないですけどね。ヨセフの人生態度、1、神を恨まなかった。なんだこんなことまでですね、神は何で許すのかというような、そんなことはなかった。逆境に陥ると神を恨む人がいるですね。2番目、主人には主人として仕えた。奴隷となれば奴隷として忠実に主人に仕えた。牢獄へ行けばですね、またそこでも忠実に仕える人物であったということですね。ヨセフの主人は彼を捕らえて王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。無実の罪ですね。キリストの型と言われるヨセフの生涯をですね、非常に、この厳しい苦しいものがありました。しかし最後はですね、今度はあれですよね、彼を奴隷に売り飛ばした兄たち、そしてまた父は、父ヤコブはそのことを知らないんですけども、このイスラエルを救うんですよね。食料飢饉によってですね、食料不足になって、そのままだともうこのイスラエルが耐えてしまう、血統が耐えてしまうという、その状況の中でエジプトに売り飛ばされた彼がですね、この宰相となっていて、そしてこのイスラエルを助けるんですよね。そしてエジプトに住まわせてもらうわけであります。そしてそこからですね、出てくるのが出エジプトですね。モーセの出エジプトになっていくわけでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは本当に、一生の間にいろんなことに出会います。良いこともあり、また本当にどうしてこんなことがということもあると思います。しかし、神を信じる者は主の御心をですね、いつも信じて、そして、ふてくされたり、あるいはぐれたり、そんなことなく、いつも誠実に主に仕える、その思いを持って生きる、その姿を今日見ることができました。どうぞ主よ、弱い私たちでありますが、どうぞ主よ、そのような信仰者として私たちを育て、そしてまた私たちを用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊い主様の皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。